皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。8月20日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は民衆時代の政治というお話です。アラスカの会談、あるいはワシントン DC の会談もすごいですね。米ロが本格的に協調する時代に入りました。協調ってのはすごいんですよ。1たす1を3にするって話ですからね。その対立ってのは1たす1を、2以下にするってことでしょう。で、全然関係なくやっていくって話は1たす1をただ2にするって話ですね。協調ってのは1たす1を3にする話なんですね。これは実はなかなか大変なことで、まずそのモチベーションも、それからいろんな仕事のやり方も合ってないと、これプラスにはならないんですね。相乗効果プラスにはなりません。ですから協調に持っていくってことはすごく大事なことなんですね。だから難しいことでもあり大変なことでもあるんです。やっぱその土台にありますのは、まあ過去約100年ぐらいですよね。第一次世界大戦の頃から本格的にこの対立は始まるわけですから、100年戦争ですよね。はっきり言って一次大戦、二次大戦とか言いますか、実際にはつながってるわけでありましてね、今日まで100年戦争をやって、まあそれでとりあえず人口爆発時代をクリアしましたんで、世界中ね、ここでもう一回強調してやっていこうと。それからあとやっぱり文明とか価値観が世界中よく似てくるようになりましてですね、まあ全然見たことも聞いたこともないようなライフスタイルの人っていうのが世界中もほとんどいなくなったわけですね。そういうこともまあ協調には非常に大きなプラスになったと思います。あとやっぱりまあ両方ともキリスト教国でありますね。ちょっと宗旨は違いますけども、まあ、キリスト教という共通の価値観の土台があるわけでありましてこれも非常にうまくいったと思います。でも同時に今ですね、そういう特にキリスト教でないとですね協調ができないなんてことは全くなくてですね、政治運動としてのね多文化って言いますと、まあ、補助金の横取りとかですね、いろんな問題が起きますが、実際には多文化共生がまあ当たり前ですね。というかそう分けられなくなったですね。もうね、人種もよく分けられないし、みんな混ざってますから、宗教も同じですよね。人がどんな宗旨でいるのかってよく分からないし、であまりどうでもいいわけですね、正直なこと言って。本人の、まあ、内面の問題ですから、現実をどうやって生きていくかっていうところでみんな協調してやっているわけで、そういう意味で言いますと、まあ、常識的な人間であればいいんですよね。要するに、トランプがよく言う信仰心ってのは、我々から見たらですね、常識的な人間って意味ですよね。で、非常識な人ってのはやっぱ困るわけですよね。まあこれがだから本当にその100年の間世界で大きく変わったところでありまして、まあ、そういう意味で言うと今回 の米ロ協調っていうのは新時代の始まりですね。相乗効果をプラスにするってのはこれなかなかすごいことなんですよね。だから投資だけじゃなくて生活、その他いろんな意味でね、このお互いにないところを補い合ってより大きなプラスにするということですから、自分とこだけではできないことをより大きなプラスに持っていこうということですから、それはものすごくダイナミックになっていくんですね。今見ている光景とは全然変わるはずです。かつて本当にソ連がね崩壊する前の東ヨーロッパと西ヨーロッパってのは実に大敗してましたね。例えばベルリンなんかそうですね。西ベルリンというのは東側の中に浮いた島みたいになってたんですけど、まあ中大敗してましたよね。あそこの人は戦争行かなくていいんで、戦争反対の人たちは結構西ベルリンにいて、まあ、いわゆる落書きなんかもたくさんあるしね、まあ大敗した町だったと思いますよ。一方東側の方は何にもない町でしたね。本当何にもないガラントで、全くその色もないような町で、であれが東西ドイツ統合したそのほとんど瞬間に壁が消え果てちゃって、ベルリンの壁どこにあったのって探すようになっちゃってですね、まあ昔のベルリンの復活じゃないけども、一体とした再開発が急速に進んでいきましたからね。やっぱりあれはその東側と西側の協調がってできたことですよ。ベルリンの壁撤廃してお互い全く自由に勝手に暮らそうなってことだったら絶対はならなかったですね。両方協調したからああなったわけですね。まあ言い方悪いけども、敵も味方に変えていく、敵も味方に変えていくことによって進化ってこう進んでいくわけですね。 それが進化の定義なんですけども、軍事的にもそうだってことですね。永遠の政治や軍事に永遠の敵とか永遠の味方ってのはないんですね。永遠という言葉はね、政治や軍事にはないんですね。外交にもないんですね。やっぱその時々で敵も味方も変わってきて、その時に一番いい方法、未来を見てね、未来を見据えて一番いい方法、を考えて行動することが、賢明な方法ということでありますから、これから世界はですね、大きなプラスの相乗効果を期待してそれを作っていくのが今は生きる人間でありますから、いかに大きなプラスの相乗効果を作るかということが我々に課された課題だってことですね。で、日本はとにかく外から風が吹いてくる国なんですね。外から風が吹いてきて中からあんまり動かないんですね。いいか悪いかともかくですね、うちはあまり争わない、あまり波風を立てない。でも外から風が吹いてきた時には中が結構一気に動くという、そういう国ですね。インターネットが入ってきた時も、日本って割とインターネットに対して適応が遅い国でしたね。韓国なんかの方がうんと早かった。しかし日本が一気にこの乗り出してきた時に、一気に日本はインターネット当たり前になってきましたよね。日本は立ち上がりは遅いんだけども、適応は結構早い国なんですね。そういう気象ってのはあまり変わってないかもしれませんですね。だからこれから大変なことも多いけども、新しいチャンスをどうやって国内でものにするかですね。もちろん外交に行ってもいいんですけども、外交に行ったってなかなかね、日本飯食えないし、寂しい思いするし、やっぱ国内を良くしていくことによって、プラスの相乗効果でより大きな時代が、新しい時代が生まれていく中で、どうやったら国内をより活性化できるか、そういうふうに考えた方が絶対有利でありましてですね。そのいろんなやり方もこれから順次見えてくるだろうと思います。そうなるとですね、今度いよいよ政治が民衆の時代だっていうことなんですね。米ロ協調っていうことになりますと、協調っていうのはその政治だけ協調してもダメなんで、一般民衆までね、お互いに協調していかないとできませんから、そうなってきた時には、やっぱりこう、ボトムアップの政治でないと、協調の政治は難しいですね。上は何か言ったって、下がいがみ合ってたら絶対協調なんかできませんからね。逆に下がどんどん協調していくことを上が、一定の節度を持って見守り、同時にそれを支援するという形でないと難しいんで、民衆の時代っていうのはですね、やっぱりボトムアップの力でないと始まらないですね。今回またちょっと、遊びに行きましてですね、あそこへですね、ポルトガル行ってきたんですね。前から行きたいと思ったのに一度も行ったことはなかったんですね、あそこ。で、大航海時代ってあるじゃないですか。ブラジルの大航海時代って結構えげつなくてですね、ブラジルじゃないですよ、ポルトガルの大航海時代って結構えげつなくて、ブラジルでね、金どんどん掘る、そのためにですね、必要な奴隷をアフリカから連れてくる、これ、ポルトガルがやったことですね。で、もっと驚いたのは、ブラジルからどんどん金をメキシコじゃない、ポルトガルに輸入していくんですけども、持っていくんだけども、その金をかすめ取っていったのがイギリスなんだそうですよ。あれ、初めて聞きましたね。ポルトガルがブラジルからどんどん金を持ってくる、その金をくすね取って横領してったのがイギリスなんだそうですよ。で、もともとあそこはですね、イギリスとフランスが仲悪いでしょ、からスペインとポルトガルが仲悪いんですよ。だからどうしてもね、スペインとフランスが組んでイギリスとポルトガルが組むという、そういう構図があるんですね。で、その中でイギリスがなんとですね、ポルトガルのゴールドを横領してね、で、金本位制をね、こう、しっかりしてったっつうんですから、たまげた話ですよね。悪い国だね、イギリスってね、本当にね。でもね、やっぱやってんのユダヤ人なんだよね。実はその、ベネチアもそうなんですよ。ベネチア商人がね、ほら、アジアに行くでしょ。あれも実はね、真ん中にいたのはユダヤ人ですよね。で、実はポルトガルとかスペインは昔、ユダヤ人がたくさんいたんですよ。サハラディってのはそうですよ。サハラディってあれ実は元はイベリア半島ですからね、たくさんいたんですよ。で、この人たちが結構やっぱり天文術なんかも長けていてね、星を見ながら航海するみたいなことができるようになって、で、ポルトガルやスペインの海外進出を手伝うわけですね。で、ある時これがですね、全部追い出されるんですね。怒りに触れまして、15世紀じゃないか、国王の怒りに触れて一斉に追い出されるんですよね。で、その人たちは今度、例えばあそこ行くでしょ、オランダとかね。で、今度それがイギリスに乗り込んでいきますよね。で、もう一つの系統が、これはイベリア半島じゃなくて、もっとその東に行った勢力だね。アシュケナジーっていうんですかね。 まあ、今、ウクライナなんかで問題になってますけどね、あの人たちは東に行きまして、こっちはまあ海洋進出ってのは言ったのかな、あまり聞いたことないですけども、海洋進出、その、イタリアとかメキシコ、スペインの方は、まあ、これ、サハラディのユダヤ人ですね。やっぱ彼らのネットワークでこう動いていくわけですよ。だからやっぱりユダヤ人というのも時代の子でありましてね、世界が一つになる時の、まあ、その橋渡しやった人ですね、いい意味で言えば。悪い意味で言ったら、それは世界を搾取しまくった連中で、とんでもない連中だと。で、その最後の拠点が、だから、まあ、イギリスの、まあ、最後というか最大の拠点がイギリスのシティですよね。だから大航海時代っていうのも、その元は大航海と言わない、すなわち沿岸をずっと走るだけだから、沿岸のそのまあ旅行ということで言ったらベネチアがあるんだけども、まあ一応大航海時代だったらポルトガルからですよね、遠洋航海始まりますから。で、ポルトガルで始まって、あれ一番最後が実はロシアなんですよね。帝政ロシアなんです。帝政ロシアは昔ロサンゼルスまで来てましたから、アメリカ大陸上に、あるいはハワイにも来たことありますから。で、最後だからロシアですよね。で、その要ずっと握って金扱ってたのがシティで、で、このシティを利用しながら自分たちに金を落とさせていたのはイギリスの王家なんですね。でも、もうシティも2016年の EU 離脱で、イギリスの EU 離脱で実質的な機能をかなり失いまして、で、そのバックオフィスだったスイスもアメリカに手入れ受けてすっからかんにされて、それからバチカンもアメリカの手入れ受けてすっからかんにされて。イギリスの王家も今や宮殿空っぽ、衛兵もどっか行っちゃったってことで、もう終わっちゃったんだよね。本当に終わっちゃったわけですね。で、こういう時代見てると、やっぱりその、一番最初ね、なんかこう世界の新しい秩序を作ったのは、王家だとかユダヤ人だとか金貸しだとかいう連中なんだけども、結局今彼らが開いた道の上を一般大衆が動いて仕事してるわけですね。もう混血もしですね、宗教もまあ、混じり混じったっていうかな、よくわかんなくなったわけね、自分の家の収支ってものはもう大体ないからね、もうみんなね、それぞれになっちゃってるから。まあそんな感じで、大航海時代開かれたその枠組みの上にみんな住んでて、だからこれ以上拡大、グローバリゼーション拡大することはないんだけども、まあやっぱり横のつながりっていうのは切れることはないですよね。みんな親戚も住んでるし、仕事も一緒にやってる人たち多いですから、人種も混じってるんだから、切れることはなかなかないわね。いや、だからなんか、誰か尖閣者が作った道を今民衆が広げてる、まあ、そう言っていいと思うんですね。でもなんか近現代のヨーロッパで一番ひどい地震の被害を受けたのは、実はポルトガルのリスボンなんですね。あれ18世紀の中頃なんですけども、ブラジルからもとにかく持ってき放題、財宝を持ってくるわけですよ。で、ブラジルだけじゃなくて、やがてアフリカからも持ってきますよね。もちろん奴隷もですね。とにかくバスコ・ダ・ガマの時代から始まってね、も、あの、持ってこれるだけのものを、宝物を集めちゃったのが、当時のポルトガルなんですよね。ところが、その宝のほとんど全てをですね、1755年の地震と津波と火災で失ってしまったんですね。なんか本当にそれ すごい話だよね。で、その後実はイエズス会が追い出されるんですね。イエズス会は、当時もちろん、ポルトガルのですね、海洋進出を手伝ってましたから、フランシスコ・ザビエルって、あれ16世紀に初めて日本に初めてカトリックを持ってきた人だけども、あれもイエズス会ですからね。で、あれ追い出しちゃうんですよ。で、やっぱりリスボンの街の再建に反対してたんだっつうんですな。これはシティの回しもんだよな。シティの回しもんで。で、いや、だから、まあそんなことで、どこまでも悪いやつらだなと思うんだけどね。まあ、しかし本当にこの全部失っちゃうわけね。で、それ以降確かにポルトガルは静かになったんですね。で、今から100年ちょっと前に王政が終わりになりまして、まあ、今共和制でも100年以上やってるわけでありますけども、まあ後進国といえば後進国かもしれませんけども、すごく、まあ、静かな素朴な国ですよね。いい国じゃないですか。変な人いないんですよね。変な人っていうのはね、男だか女だかよく分かんないようなね、奇妙奇天烈な人ってよくいるじゃない？なんかおっちょらりってんじゃないかなってな人とかさ、よくいますよね。アメリカとかイギリスとかね、オランダとか行きますとですね、フランスもそうだな、ドイツも最近そうかな。いや、なんかちょっとさ、得体の知れない人っていますよね。いや、ポルトガルいなかったですね。見なかったよ。探しゃいるのかもしれませんけども。 もちろん、乞食とかね、不老者は時々いますよね、それは。まあ、それはどこでもいますから。でも、そんなひどくいるわけでもないし、なんかこう、一つ、まあ、あれでもし大地震でもなかったらね、引き続きゲーム参加してたんだと思うんですね、多国間競争のゲームにね、ヨーロッパの。でも、大地震で全部失っちゃって、まあ、そこから結果的に降りることになって、まあ、なんかそれぞれにやってますよね。大体そのアジア見たって、イギリスが香港持ってて、隣のマカオ、ポルトガル持ってるんですから、ある意味で組んでますよね、あれね。香港の、まあ、歓楽温泉、日本で言えば歓楽温泉ですよ。ね、歓楽地が、まあ、マカオじゃないですか、あれ。組んでやってますよね。まあ、最近までそういうことやってたわけで、でもまあ、なんか国民は静かに暮らしてますね。でも、王政も終わって100年ぐらい経ってますから、まさに民衆の時代の政治でちゃんとやってますよね。いや、だから、まあ、小国とはいえですね、歴史もちゃんとあるしね、民が、まあ、それなりに暮らせれば、全然悪いことないと思いますね。日本もだからやっぱりですね、共和制だってやりゃできるしね。で、自分たちで国運営することはやっぱやればできると思いますよ。みんなそれぞれね、外のつながりもうちのつながりもあるわけですからね。いや、だからとにかく自分たちで平和に穏やかに暮らせる政治を求めるのが一番いいことなんじゃないかな。それからさっきのポルトガルに始まり、それからロシアに終わる話はまさにファティマの予言がそうですよね。なんか本当に大地震で全部流されちゃうみたいなところでありますから、やっぱ神の力は強いんでしょうな。1917年にね、リスボンの北にありますファティマという町で予言が、秘密が降りるわけね。マリアが現れて、集団幻覚みたいなのが起きて、マリアの秘密が3つ下されるわけですね。その3つ目ってやつが、まあ、ローマ教皇や枢機卿が処刑される場面で、これが2011年1月10日に、まあ、バチカンで起きたことだろうと、まあ、大体分かりますよね。まあ、一応、現地ではね、この話は、まあ、未遂ということで終わってるようなことを言ってましたけどね。で、さらにその2つ目の予言というやつが、ロシアがマリアを包帯することは大事なんだと、すなわちロシアが無神論でいちゃダメなんだと、ロシアがちゃんと信仰を持たないと世界はとんでもないことになるぞということを言ってるわけですね。確かにその通りで、2000年の5月ですね、2000年5月にプーチンが、大統領に選ばれまして、以来、まあ、キリスト教を国家として大事にしていて、あそこからロシアの復活が本格的に進んでいくわけですね。まさにその予言の通りなんですよ。で、その一番最後、ね、バチカンの処刑結びましたから、まあ、言ってみると、ここまでで大体、大きな神のキリスト教圏ですね、キリスト教圏の世界の、まあ、やるべき、本当にやるべき大きなところは、まあ、終わったんだろうと思うんですね。まだこれからいろいろあるとは思うんだけども、まあ、とにかく100年前からの予言も大体この通り、まあ、今実現したということだと思いますね。それはやっぱり何て言いますか、一つの大きな、まあ、時代の峠を越えたということですね。でもまあ考えてみるとですね、この先、各国の人たちがね、土地に根ざして生きていかれるかどうかっていうところが本当のポイントになってくるんだね。土地の取り合いをするから大騒ぎになっちゃうわけで、いくら人口減ったとはいえですね、増えない、減り始めたとはいえですね、その土地を生かすことができなければ、人の富を取りに行くしかないわけで、これからいくらね、米ロ協調したとはいえですね、この先は各土地で人々が安心して暮らせるようにしなきゃいけないわけですね。土地の神様がどうしても大事なんですね。土地を愛するって言った時ですね、単なる小道の問題だけじゃなくて、土地の神々と通じ合いながら、神々がお互いに横の連携を取りながら、縦の連携も取りながら世の中を運営していく、これに人も参加するって形でないと、全ての土地がそれぞれ豊かになるなんてことは無理ですよね。一円融合という二宮尊徳の思想でいかなきゃ、これ絶対世界は成功しないわけで、やっぱりですね、理屈の世界、勝ち負けの世界では無理だと思いますね。今、とにかくどこでもかしこでも、もう勝ち負け、勝ち負けでしょ。勝ち負け、しかもそのへ理屈の勝ち負け、武器はダメだから、暴力はダメだから、へ理屈で勝ち負けやろう、金で勝ち負けやろうってわけで、まあ、それはもう口とんがらかしてやってるわけですね。あれじゃ成功しないね。ああいう人たちが一旦こう静かになって、素朴に土地をがと共に生き、同時に、まあ、理屈も分かり行動もできる人でないとなかなか難しいんですね。 100人中2人か3人という話もなんとなくわかるけども、それはっきり言って世界で一番先行してるのは日本だと思いますけども、世界を本当にこれからどうするかですね。今までの要するにこの枠組みで果たして成功するのかどうかもよく分かりませんが、しかし新しい時代がもうすでに始まったことは間違いないですね。民主の時代の政治というのはですね、我々にとっても非常に責任重いわけでありますから、しっかり考えて行動することが大事だなというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界の一言、民衆の時代の政治ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。